今のどっちやろ今のどっち高井くん。どうかな、ギリギリ攻めれそうじゃない、どっち。
いやいやいやいやいやいやいや、その、急にそれだけ言われてもマジで誰も何もわからんばい。言っちゃうけど。いや、
だけ、この状況で高井くんを攻めれるかどうか、ちょうど微妙やなと思って。じゃあ、一旦攻めてみていい、試しに。
一旦試しに、じゃあ攻めてみて。
で、まあまあ、これ聞いてもらって、まあ、高井くんに一旦判断してもらいたいです。攻めれるかどうか。
うんうん、
まず、12時集合やったよね。
うん。
で、12時集合やったんやけど、うん、すぐ始めようかってなって。
なってね。
で、もう今日事前に打ち合わせしちょったき、すぐ始めれるね、みたいな感じだったよね。
はい、はい。
で、始めようかってなった時に、あ、やべえ、今日喋ることの準備が俺、ちょっとできてなかったってなって。
うん。
個人的にちょっと喋りたいことがあったき、それを喋るために若干ちょっとデータというか集めないけんかったき、それちょっと忘れちゃったよね。
はいはいはい。
で、マジごめんっつって、5分ちょうだいっつって、
うん、
で、5分間その止めて俺がバーっとしよったよね、
うんうん、
で、パッと戻ってきて、よっしゃ撮ろうってなった時に、
うん、
さあじゃあ回すよって言ったら、あ、ごめんごめんっつって高井くんがそっからマイクの準備始めたよね、
うん、
でこれを攻めれるかどうかだよね
ちょっとでもこれは攻めていいんかどうかで、いつも迷いなかったらすぐ攻めるやん、
うん、
だからそのそれを攻めなかったっちゅうのにも理由があると思うき、一回今攻めた樋口を攻めてみてくれん。
あ、自分がやろ。
そうそうそうそう、今攻めた樋口を攻めてみて。
はい、なるほど、うん、12時に収録始めるっちゅうんやき、そこで始めるための準備は12時までにしとくべき焼き、
うん、
でうっかり忘れちゃったわけよ、
うん、
なんちゅうかな、情報まとめるみたいなやつを、
うんうん、
でここらうっかりなんよね、
うん、
だからそこに俺のまあちょっと悪い手もあったかなっつうのでちょっとただそのから先は高井くんはもうなんちゅうかな、毎回やりようマイクの準備やき、これはうっかりじゃないなっつうのがあって、
うん、
だけギリギリ攻めれるんじゃないかなと思って今ちょっと今チャレンジしてみて。
ね、
うっかりの場合とうっかりじゃない場合、うん、
あ、もうこれもう聞いて分かる通り、もううっかりしたのも、攻めようとしちゃうのも全部樋口分かる何にもなければ平穏、何もなければのんびりとやれる、のんびりとやれるよ
そうか、
全然 OK、 いいよ、はい、うっかり OK、 うん、あ、準備できてなかったら OK で OK なんやけどさ、ね、うっかりしてしまったのも、あれこれ攻めれるんじゃないっちゅうのも全部樋口わかる。
そうよね、うわ、でもなんか俺おばあちゃんがね、うん、言いよった言葉ちょっと思い出しちゃうよ今それ言われて。俺まあおばあちゃんと二人でおばあちゃんちおった時にさ、
は
あ
は
あ、小学校ぐらいの時かな、
うん、
机の上におばあちゃんからもらったお小遣いのなんか200円かなんか置いちょったよね。
お
でもらって、いや、ありがとうっつったまんま財布とかに入れずにそのままうっかりテーブルの上に置いちょったよ。でそれで多分1時間ぐらいそのまま放置しちゃってたよね。
おうおう、
せっかくおばあちゃんにもらったお小遣いを。ただそれ1時間後ぐらいにおばあちゃんはパッと見つけて、あ、清則くんこれね、片付けないけんよっつって言われて、お金は大事なもんやきねって言われて、でもしここにお金があるっちゅうのを知らん人が見た時にもしかしたら盗まれるかもしれんやろと、例えばお客さんが来たりとかしてね、だからちゃんと直しとかないけんと。でもしお客さんがね盗んだ場合、それはお客さんが悪いんじゃなくて置いた清則くんが悪いやろと。だから罪作りなんよねって言われたよね。要はあなたがちゃんと管理をしておけば、その人は罪を犯さずに済んだのに、あなたが管理をしてないから罪を犯させてしまったって考え方があって、これおばあちゃんめちゃくちゃ深いなと思ったよね。
深いね、罪作りっていう言葉。
情けは人のためならずの逆じゃないけど、その罪を犯した人が本当に罪があるのかみたいなところがあると思って。
なるほどね、なるほど、うん、
それで言うと高江くんは攻めやしいやんだから高江くんを攻めるっつうのは俺が悪いんじゃなくて攻めやしい貴様が悪いわけよ。
いや、ちょっと待って、
攻めやしい性格、見た目、雰囲気、歴史みたいなのがあるわけよ。貴様のせいなんじゃないか
って
、俺の今の主張ね。
今のこの話の流れで言うと、俺200円っていうことになるかな俺が200円っていうこと。卓上の200円な、俺は。
違う。高井君は200円の価値しかないんやけど、それはまた別の話で。
いやいや、ちょっと待って、それはそれで聞き捨てならんわ。何200円しかない
って。言いたいことじゃなくて、高井君が攻めやすい人間じゃなかったら、俺が攻めるという罪を犯してないわけや。 という話。
いや待った待った待った待った、今じゃあ俺が罪作りになっちゃうわけや。
そうそうそう、罪を犯させよ。
納得がいかん、これは。
それもわかる、
うん、俺罪作り罪作りしようけどね、自分がね、正直俺を俺という人間をどんどん罪作りにしていきようのは本当自分やけどね。罪作り罪作りなんよね、マジ。きょんちゃんは正直。
そうか、自分が責められやしい人間に育てたのも俺のせいなんか。
いやそういうことばい。
あー、でも俺に責められやしい感じで育てさせてたの自分やけね、本当に。これは
もうそうなってきたらわからん。
オッケー、よっしゃ、ギリ論破できたら。危ねかった。
いやギリ論破しよう、
ほんと危ねかった。
マジで怖いんやけど。もう今罪作り罪作りしよう。
なんとか今日もね、
今マジで
なんとか今日もいけたわ。あ、成功やわ、はい、ね、ということで、今日も元気で始めていこうと思います。
はい、
ギチの完全人間ランド。はい、皆さんこんにちは、ギチ樋口です。
ギチ青柳です。
いや、ちゅうかね、うん、不安なんよ正直。
何が？
いや原田くんがおらんき。
いやそうなんや、もう気づいちゃう人は気づいちゃうかもね。
うん、
はあ、おらんのよね今日は。
なんなんやろね、うん、なんで原田くんがおった方が不安がないんやろね。
マジ不思議やね。
いやだってさ、俺らの収録環境で言うとズームで撮るわけやん、うん、で俺と高江くんは一応その動画というかカメラをこうやって見せてやりようわけよ、
うん、
で原田くんはまず声だけで言うと笑い声しか基本的に言わんわけよ。
言わんよね。
で何かこう喋らんようにしちゃうやん、まあ、それは一応その作家というポジションに徹してくれちゃうわけだけどさ、
うんうんうん、そうよね。
でもさ画面は出ちゃうわけやん、原田くんは
出ちゃうね。
ただ原田くんの出ちゃう画面ちバーチャルリアリティのさ 3DCG のクマのキャラなんや。
そうね。
だき原田くんね、
うん、
追ってもおらんでも一緒なんよ。
まあそうなんよね。まだ今年入って実際の姿見てねえしね、原田くんの。
いや確かに本当やね、
今年に入って見てねえもんね。
でも一瞬なんかパソコンの設定ミスかなんかで本物の原田くんが一瞬映っちゃった時あったけどね。
時々あるやつね。
時々あるよ。
時々あるやつね。見つかっちゃったみたいな。
そう
ね、はいはい。
で、
ね、
お原田くん久々に生身見たって言ったら、え、あ、出てる、あ、あ、やばいやばい、あ、ごめんごめん、あ、すいませんすいませんすいません、あ、すいませ ん, すいません、あ、すいません、ちょっと待って、あれ、ポチポチ、あ、やばいやばい。
よくあるやつね。
俺らに見られて何を焦っちゃうんちゅうね。
そうだよね、本当に。マジで全然いいのに、俺たちにどう見られても。
みたいなところがあるんやけど、まあまあ原田くんなしで今から3本撮っていくってことなんやけどさ。
ねえ、おらんと思ったら不安やけど。
なんでこんなことになったかっていうのを一応説明しときたい俺は、
うん、
今月1本目は原田くんありで撮ったじゃないですか。
撮っちゃうよね。
でも2本目以降原田くんがおらんち、普通に考えたら俺ら4本撮りしようき、そういう状況ありえんはずなんやけどさ。
ありえん。
なんでそんなことになったかというと、うん、1本目が長すぎなんよ。
いやだから前回のスポンサー会がやばかったよね、
うん、2時間半ぐらいあったよね
ぐらいあったんか。
で、まあ、ちょっとまた収録始まる前の会議がちょっと長かったつもって、いろいろ決めないけんこととかあったきにさ、
うん、
あの運営上ね、どうしてこうするみたいなのがあったき、それでちょっと長くなったっつうのプラスやっぱりね、うん、俺らさ多分最初のうち1本30分とかでやりよったんよ、もうナンバー 1,2,3,4 ぐらいの頃。
確かに確かに。
それぐらいの4本撮りで想定視聴期、1本2時間半の想定してないよね収録が。
だってもうそれだけで、まあ俺らの最初の想定の1ヶ月分が終わっちゃうきね。
そうなの、4本分だよね
正直時間で。
いやそうなんね、なんかそれだましだましやってきたけど、ついにパンクしちゃったね、なんか。
確かに。そして、やっぱそのスポンサー会取り終わった後の、樋口清則の体力消耗がえぐいきね。
疲労感がすごいもんな。
だって、前回か、それ読み終わった後、インフルエンザになったきね。
いや、そう、思い出したわ、そうやったわ。
免疫力が下がるきね、やっぱあれ、スポンサー会一回やると。
ね、生配信の時ね。
そうそうそうそうそう。
倒れたきね。
体調ぶち壊れたきね。
まあまあまあちょっとね、まあ、そんなもありつつで、なんか今日別日にするっちゅうことで、でも別日にするってなってスケジュール調整しようと思ったら、もうどうしても原田くんが合わんくて、
はいはい、
やるしかないってなったんやけど、まあまあでも、まあ、元気にやっていきますよ、はい、
やっていきましょう。
今回ねメール紹介会なんで、
はい、
やっていきたいと思うんですけど、その前にね前回の最後に泣いた瞬間っていうのあったと思うんですけど、
はいはいはい、
それを聞いたリスナーからですね、感想メールが届いたので、まずはちょっとそれを紹介していきたいと思います。
うん、
人間ネーム三色ネイルさんですね。
はい、
子供の発表会で泣かなかったという青柳さんと私は同じだと思っていても立ってもいられず初お便りしますと。おお、
うん、
ありがたいですね、初お便り。私も子供が噛まないか段取り通りやっているかばかり気になって泣けません。子供がやりきったら感動よりもよしという嬉しさが先に来てしまい、いつもどこで感動するのか分かりません。さらにビデオを回していると画角は大丈夫かなど撮影に集中してしまい、感動する心の余裕のない私からすると、周りの保護者さんで泣きながらビデオを撮っている人はとても器用だなと感心してしまいます。今まで子供の卒園卒業を見てきましたが一切泣きませんでした。なんなら卒園と卒業は入園入学と違って先生への感謝の言葉や歌、プレゼントなどやることが多く、終わり時間も見えないので早く帰りたいなと思ってばかりでした。実は私も自分が異常ではないかと真剣に悩んでいます。でも青柳さんが同じということでちょっと嬉しかったです。これからも応援しています。ガバチャク先生のファンです。ガバチャク会楽しみに待ってます。開運って書いてますけども、あのガバチャク先生はこれ別番組なんで、
別番組ですからねガバチャク先生はいやーでもマジで嬉しい、はい、そんなまさか俺はもうさ、これは自分のさ魂に傷がついちゃうんじゃねえかって思ったけどさ、
うん、
そのことでこうやって救われた人がおることが嬉しいわ俺は。
いやだからそれが役割と思うよ。だから決してこれ誤解のないように言っとくと、高谷くんの魂に傷がついてないわけじゃないよ、ついちょんやけどついていることで社会貢献できたっちゅうことやき、ついてないふりせんでほしいんだよ。あの間違った、これもその誤解を招く気さ。
今自分2個目の傷つけた気ね、今言っちゃうけど自分が自分が1個だけやった傷、今2個つけた気、今の自分ので言っちゃうけどそれは分かっちゃうけ
ど、だけあのよくあれですよ、こうバーチついちゃうやつに罰にこうつくやつは、
そう罰につけられた気、
罰の形で
本当にマジで自分やばいです、はい、いやーそうか、これ自分泣くやろどうせ。
わあどうやろな、わからん。
もう全く一緒やった今これ聞いたら、もうこの三色ネイルさんの内容と、
そのビデオ回しようときに画角は大丈夫かなみたいな
とか、ズー出ねえかなとか、一回ここでズーム入れちょくかとか、あでもズームになったら別の子がこう出はけし始めたき、そこを入れちょった方がいいかとかって引いたりとか、そんなん考えてしまうき、もうそんなん考えよったらなんか泣いてねえの自分だけみたいな感じにもなるし。
なるほどね。
いや早く帰りたいなとかなるの分かるよ、めっちゃ分かる。俺も全く一緒やわネイルさんと。
あのね、分からんでもないんよこれが分からんでもないね。
で傷を隠しちゃうの自分やん。
いやいや別に 俺隠してないやん最初からずっとい
やいや井口さんは泣きそうちょ思われちゃうと思うわよこんな本当に。
あちなみに、
うん、
俺それで言うと泣くかどうかのと別軸にあるわ、その演出考えたりとか、
うん、
進行ぐだついちゃうなとか。
わかる。
先生のこの手紙普通に棒読みで読むんじゃなくて、これカンペなしで普通に前向いて喋ったが多分もっと感動できるあるなとか。
めっちゃわかる。この指名は先生じゃねえで子供にさせた方が絶対盛り上がるけどなとか、
とかとか
考えちゃうよね。
あと音楽のタイミング、その2秒、そこの前がなかったらもっといいのにとか。
めっちゃわかる。完全にネイル側やん完全に。
いやなんやけど、
うん、
それで言うとね、俺多分ね涙腺のあれは緩いんよ、
うんうんうん、
普通に、
うん、
だから結構泣きやしいね。
いやわかる。いやキュンちゃん多分涙腺はね緩い側とは思うけど、うん、こういった系はやっぱでもそうなるやろうなと思うわ。
なる。もう演出とか舞台の進行とかめっちゃ気になっちゃう気さ。
ただ俺きょんちゃんの言い寄った言葉で忘れられんのが、オールウェイズ三丁目の夕日っていう映画あったやん。
はいはい。
あれの話をこうした時に俺あの映画めちゃめちゃ泣いたんよ、
うん、
で、きょんちゃんとその話をした時きょんちゃんが何ちゅうとか覚えちゃう？
めちゃくちゃ覚えちゃう。
あマジで言っていい？俺が覚えちゃう。
あいいよいいよ言ってみて。うん、
もうここで音楽バー上げてきて、で、あここでガー悲しい感じして、あここで泣かそうとしちゃうな、ここで泣かそうとしちゃうんやなっちいうのをもう全部見ながら泣かそうとしちゃう場所が もうはっきりと分かって、分かった上でめちゃくちゃ涙が出たって言ったんや。
そう。
そうやろ。
いや、そうなんよ。いや、だから俺ね、
うん、
言いたいのが、うん、本当に感動しているかと、
うん、
涙が出ているかどうかっち、完全にリンクはしてないよね。
あー、なるほどね。
思わん。
確かにそうかも。
と思うんよね。いや、なんか、だから三丁目の夕日のやつで言うと、
うん、
もうシステムで出よう、多分涙が。
なるほど。
人間ち、こういう状況で、こういうシチュエーションで、こういうセリフを言ったら、泣くようにできちょうみたいなのがあって、多分。もう反応でやりようんじゃねえかな、と思ったね。なんかあれ見たとき。
うんうんうんうん。
でもなんかさ、涙は出てないけど、もっとジーンと来るときあるやん、なんかこう。
あるね。
そん時の方が深く心に感動しちょう場合もあるんやけど、でもなんか、泣くのは三丁目の夕日よね、みたいなのがあって。だからこれ笑いに例えたら結構わかりやすいと思う。ちょっとさ、
うん、
なんかさ、ラーメンズのコントとか見てさ、めちゃめちゃ爆笑することってあんまりないんやけど。
ないね、ないね。
でもめっちゃ面白かったりするわけや。
うん、わかるわかる。ジーンチ貴重よね、それこそ。
バカリズムさんとかもそうから、なんか面白いと思うんやけど、笑いにはなってないと、うん、でもさ、なんかこう、うんうん、特に大阪芸人系の漫才で、しかも生で見たりした時ってさ、もう、
うん、
その間でそれ言われたら 100% 笑うやんみたいなのがあるんやけど、
分かる。
でもじゃあどっちの方が面白いと思っちゃうかで言うと、ラーメンズのコントの方が面白いと思っちゃうとかっちゃ普通にあるやん。
あるね。
笑いも涙もそういうような要素はあるなと思っちゃう。
マジで腑に落ちたわ。
うん、
そうかも。
うん、もうそのタイミングでその顔で頭パーン叩いたら笑っちゃうやろみたいなのがあるよね、なんか。
もう錦鯉さんとかもう気がついたら笑ってしまっちゃうきね、なんかね、もうね。
そうそうそう。うん、まあ、だからインタラスティングとファンみたいな感じで、多分泣くっつのもう2種類あって、グーッとくるやつとポロッとくるっていうやつっち、多分ちょっと違うんよね、種類が。うん、
あるね。
っていうのはあります。まあ、だからそれで言うと、高井くんも三色ネイルさんも感動してないかっつうと、俺泣いてないからといって感動してないとは限らないとは思っちゃうよ、ちなみに。
なるほどね。
という感じですよ。
まあ、
はい、
なるほど。確かに。まあ、でもそうかもな
と思いました。
ちなみに最後に俺が泣きそうになったのは、
はい、
皆さんの最後に泣きそうになった回を、うん、お便りを俺と原田くんだけで読んだ時がやっぱ一番泣きそうになった、正直。もうどうしようもなくて。聞いた？やばかったやろ。
正直俺がその立場やったら悲しくて泣いちゃうやろね、その
あれに関しては両方やきね、正直。ジーンとも来ちゃうし、やっぱもう体がもう仕方なく涙が出てくる。あれに関してはもう両方涙が出るやつやきね、正直。やべえ状況やったわ、あれを原田くんと二人で受けたのは。
いや、面白かったわ。
でもなかったね。
トータル面白かったわ。
教えてよ、だっけ、きょんちゃんの、それを。
あ、そう、だから俺が泣いたやつやろ？
そう。
いや、俺ね、そう、これ、喋ろうと思っちゃったやつがあってさ。あ、じゃあいいっすか、せっかくなんで今喋って。
聞きたい聞きたい。
一番最近泣いたやつで言うと、これね、ドラマなんよ。
おう。
ドラマ。
東京ラブストーリー？
いや、違うわ。それ、江口洋介かっこよすぎて涙出らんわ、それは。オープニングの。
自然と、自然と出るんじゃなくて。ジーンとは来てねえけど、出るんじゃなくて、大丈夫。
ないわ、そんなの。それじゃなくて、NHK のドラマで、家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だったっていうやつですよ。
はいはいはい。岸田さんやったっけ？
岸田奈美さん。まあこれは、
うん、
多分ね、この番組でも愛の楽曲工房でも何回か言っちゃうと思うんで。
言ったね、このドラマ。
いかに俺がこの番組好きかっつうことを言ったことあると思うんやけど、もう一回ちょっとちゃんと説明したいなと思って。これ NHK が作ったドラマですと、放送されたのが2023年の5月からなんよね。計10回かな11回かなぐらいで放送されてますと。でこれ実話を元にした一応ノンフィクションになるんかな、まあ、ただだいぶ脚色は主張し、出てくる団体とか個人名も変えちゃうやけど、まあ実話を元にしたやつね。
うん、
そうで、その元になったのが岸田奈美さんっていうライターの方のブログと本なんよね。で、まあ、岸田奈美さんはもともとブログメディアではノートってあるじゃないですか。
あるね。
ノート
ね。
で、ノートに記事をずっと書き寄ったら、それがもうめちゃめちゃ有名になって、SNS 上でバーンとバズって、で、購読者数増えて、で、それが、まあ、書籍化になったりとかして、みたいな作家さんなんよね。で、もともと2020年にこのタイトルで本が出てるんですよ。家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だったっていう本が出ていて、それのドラマ化、今回は。
おうおう、それ NHK でやったんや、そのドラマ。
そう、 NHK でドラマ化されたと。これがね、第61回 ギャラクシー賞、奨励賞っていうのもらってるドラマですね、これ。
うん。
まあだから、賞を取っちゃうっていうことね。面白いテレビ番組がもらえる賞を取っているようなドラマなんやけど。
うん。
でね、すごいわけよ。この岸田奈美さんのまず人生が。
うん。
その人生をノートの記事にしちゃうんやけど、で、それがまあドラマにつながっていくんやけど、まずね、状況で言うと、岸田奈美さんの弟がダウン症なんやね。
うん。
これ、りょうたくんっていうんやけど、ダウン症。で、うん、お母さんが下半身不随で、で、お父さんは、亡くなっちゃうよね。中学に入ってすぐかなんかで。で、おばあちゃんは認知症なの。もう、まず、この家族の話なんよね。
すごいね。
もうね、状況だけで、いやいや、これ、どんだけハードル背負っちゃうんちゅう。一般的に考えると。なんよね。で、まあ、そんな家族が起こる、まあ、感動だったり、ドタバだったりみたいなドラマなんやけど、
うん、
で一応言っとくと主人公が、まあ、岸田奈美さん役がナナミっちゅうんやけどねっていうのが主人公なんやけど、これがあの河合由美さんかなっていう俳優さんがやってるやけど、お母さんの瞳っていうのが坂井真希さんがやってて、
坂井真希さん
で弟のそのダウン症役って颯太くんっていうのの役が吉田葵くんっていうのをやってるんですけど、これがね本当にダウン症の俳優さんなんよ。
本当のダウン症の俳優さんとかおるんや。
でちなみにテレビでドラマでダウン症の俳優を使っているのが歴史上初めて。
あ、
日本です
ごいね。
いやここもまたすごくて、で、お父さんが錦同僚で、でおばあちゃんが美穂純さんがやってるんですけど、
うんうんうん、
またね、あの主人公の河合由美さんの演技が凄まじいよこれ。
河合由美さんごめん俺存じ上げん。
いや多分ねこのドラマでバーンと出てきた人と思う。
あ、
それまでは正直あんまり出てきてない、
うんうん、
じゃないけど、うん、もうね、まあ、結構だから、高校生役とかしよったぐらい、今 おいくつなんかな、多分20歳前
そんぐらいの年齢の
23とか4とかそんぐらいと思う、
うんうんうん、
23歳かななんやけど、もうね演技がマジですごくて、ちゃんとコメディのところコメディやるし、
うん、
ちゃんとこう感情爆発させるときはもうブワー出すし、ちゃんと泣くときはちゃんと泣くし、ちゃんとあの何とも言えん表情せなきゃんところで本当に何とも言えん表情するんよね、
うん、
抜群にすごいこの人。で実際これですげえ評価されたらしい、うん、でなんかその後またドラマ始まったりとかするんやけど、
うん、
でそのさっき言ったそのダウン症役の颯太くん役もあの吉田葵さんっていうのが出るんやけど、またねここだけで一個もうドラマがあるくらいすげえんよ、その裏話で、
うん、
あの要はそういうの初めてやきさ、台本覚えるとかも満足にできんわけ、ダウン症やき。やっぱ知的障害があるきさ。で、そこで、一人、そのサポート役の人を専属でつけて、その人が毎回、その収録のために行って、で、シーンの前に、ちょっともう一回復習をして、こここうやって、こうやってやるんですよ、つのをやって、撮影してワンシーン。で、またワンシーン終わったら、もう一回戻って、じゃあ次のシーンこうだから練習してっつってやるんやけど、それがもう最初は全然できんかったんやけど、どんどん成長していくストーリーみたいなやつをブログに上げたりしちゃうよ番組の。もうなんかもうそのブログもとかいうその裏話とかもやばいわけ、みたいな、なまずで、ちなみにじゃあ内容の話をしていくんやけど、もうね第1回目から最終回多分11回かなあるんやけど、初めてです僕毎回パーフェクトで泣いた。
マジで？
もうパーフェクトやったね。
最終回泣いたとかじゃないん？
じゃない。もう毎回全部泣いた。
NHK のドラマって1本何分？ 30 分ぐらい？
まあ、50分ぐらいね。
あ、まあ、そんぐらいあるんや。いや、とはいえ毎回はすごいね。
びっくりした、俺も。もう、こんなに欠かさず来るかね、波が、と思うくらい。もうね、だから、1回目からやばいんよ。もう1回目で言うと、コンビニで万引きされたと疑われる颯太くん、ダウン症の子ね。中、もうエピソードは最初の10分ぐらいであるんやけど、もう泣きよんよ、俺、それ。
オープニングから10分でもう泣きよん。
もう泣きよ、もう。
マジ？
そう。だからこれはもうしょうがないよ。やっぱりユイタと重ね合わせる気。
まあまあ、名前も近いしね、また、颯太くんとユイタくん、ね。
そうそうそう。そう。本当の現実はりょうたくんで、劇中では颯太くんだけど、まあだから颯太っち言うけど。
全部近いばい。
あ、そうそうそう。全部近いけど。
ユイタ、全部近いばい。
うん。 ね、いやだから、コンビニ行って持って帰ってきたら買ってないはずのものが入っちゃって、これ万引きしたんじゃないみたいな、ちょっと疑われるみたいな、でも本人よう分からんで説明できみたいなところから始まって、で最終的にコンビニで一人で買い物できるようになるんよね。それが高校生ぐらいの時になるん
や。何話ぐらい、それは。
それはだけもう、いや1話、1話1話の後半でもうコンビニで一人で買い物できるようになるんやけど。
おお、1話でもうそこまで、すごいね。
もうだからあれよ、初めてのお買い物よ。あのあるやん、5歳のやつ
あるね、
あれが高校の時なんよ。
なるほどね。
もうだからユイタがこうなるんかと思っただけでもうブワーってできて涙。
うわそうか、そう、ね、
だからやっぱね、ちょっとだから重ね合わせているから泣いちゃうっていうのはあるんやけど。
なるほどね、うん、
でまたね、演出なんやけど、これはお父さんが亡くなっちゃうよね、
うん、
お父さんが亡くなっちゃうんやけど、なんかね、幽霊役みたいな感じで出てくるんよ。つまり、
うん、
普通にみんなが生活しようところにこうみんなには見えんけどお父さんおるんやね、普通に。
あ、
なんやけどソータだけには見えるんよ。ソータ以外の全員には見えん。例えば主人公のナナミとかお母さんとかおばあちゃんとか他の人には見えんだけど、ソータだけはお父さん見えるみたいな設定なんやね、
うんうんうん、
そうだからみんなでわーいっつっていいよときに、ソータとお父さんだけは手をつないでこうわーいっつって言い寄ったりするみたいな。
へえ。
でもうお父さんはずっとソータのことが好きで好きで、もう大好きでみたいな、でソータもお父さん好きでみたいな感じなんやけど、もうねお父さん目線でずっと見ちゃうんよ、もう。
まあそうやろね。でもね、
そうで、もし俺が早く死んだりしたらユイたちこうなるんやなとかいう目線で見よくと、まあ、たまらんやろうなお父さんと思って、現実世界で何もできない自分みたいな、
う
ん、
そうやろな
とかいう感じだよ。ソータだけ見えるみたいな。でもうね、本当にね、1回1回主人公が変わるんよ。だから1回目はソータで、で2回目は今度お母さん目線でいろいろ見るみたいなね。このお母さんが車椅子になった時のその話だったりとか、で次は今度おばあちゃんが認知症になる時の話とか、まあ、それぞれ毎回なんかこうスポットライト当てる人が変わってくるんやけど、もうそれぞれやっぱあるんやけど、でもこれも見てほしいんやけど、で一番俺が泣いたシーン最後ちょっと言っていいですか。もうう
ん、
もうこのシーン俺も頭おかしくなるぐらい泣いたんやけどあのね、
うん、
ソータがね、まあ家で生活するんやけど、
うん、
グループホームで生活することになるよ、
うんうんうん、
要は親元を離れてグループホームで他のダウン症の子とかと一緒に生活を始めるっていうことを決意するんよね、
うん、
でもお母さんはめちゃくちゃ心配なわけよ。いや大丈夫かなとか、でいやもう別に無理して出らんでもまだ家におってもいいよとか言いながら、でも見学に行ったりするわけ。
うん、
とりあえず見学行こうって言ったら他のダウン症の仲間とかと、いえここの部屋めっちゃ広いじゃんみたいな、ここで住み出したらここでこんな遊びをしてこんな遊びをしてめっちゃ楽しいとか言いながら、帰ったらノートに準備するものリストとかいうのをめっちゃ下手な字で書きようわけ、
うん、
バーって、
うんうんうん、
もう超楽しみで僕は楽しみですみたいな感じで言いようのを、お母さんはめっちゃ複雑な表情で見ようわけ、
う
ん、育ってほしいし独り立ちするのは嬉しいんやけど、この子大丈夫やかっつうのと、
あ、まあそうね、
もううちから出てしまうんやみたいな、本当に純粋に寂しい気持ちっつうので、うん、ものすごい複雑な感情の中で、
うん、
当日を迎えるんよ、
うん、
じゃあ今日から行きますと、
うん、
で車でバーッと送っていくんやけど、でお母さん一応、まあ、下半身、動かんのやけど、その特別な車で運転できる気さで、お母さんの車で行くんよね、バーッつってグループホームのとこ着いて、今日からじゃあここで生活ねみたいになって、
うん、
で降りるんよ、
うん、
ソータバーンと降りて、じゃあ行ってきますってパーッと行くんよね、
うん、
ただお母さんその後ろ姿見てもういても立ってもいられなくなって、
うん、
ソータっつって呼ぶんよ、
うん、
でバッとソータ振り見た時に、
うん、
もうなんかたまらんくなってドアをバッと開けて、うん、ソータの元に駆け寄ろうとするんよね、
うん、
したらお母さん下半身動かんきさ、
うん、
それであっってなって上半身から倒れかけるんよね、バッと地面に落ちかけるんよ、
うん、
そこでソータがお母さんっつってバーッと走ってってお母さんをバッと支えるんよ、
うん、
だその瞬間お母さんが今まで子供の頃からソータを何かあった時に怪我しようかけた時に支えてくるみたいなやつがフラッシュバックでバーッとこう5歳の時小学校の時みたいな感じでバーッと出てきてさ、
うん、
今までお母さんがずっと支えてきたソータが、うん、今お母さんをバッと支えるんよ、
はー
で、
あ、なるほど、うん、
あ、ソータってパッと我に返って、で、うん、お母さんパッと座った後にソータが 今まではそらダウン症の役でさ、うん、全然足りないで、うわー分かんないみたいな感じだったけど、
うん、
その瞬間バッとお母さんの顔を見るよね、
うん、
めちゃくちゃ鋭い目で、
うん、
で一言、僕はママの子供です、僕は大人ですつってバッと振り返って歩き出すのよ、
う
ん、もうね涙腺ぶっ壊れて俺そこで俺もう今ちょっと話しながらやばいもんねもう
はあなるほどね。
要はこんだけ支えてきた親が、
うん、
子離れずっとできてなかったんやけど、
うん、
子離れを最終的にバンとこうなんつうんかな切り離して進んでいったのが蒼太本人だよ。
なるほど。
もうねその時の蒼太くん役の吉田葵さんの演技がもうね、うん、シャレならんぐらいすごくて、
すごいね、い
やダウン症の子で、まあ、言ったらあれやけどその俳優としてはさやっぱね健常児よりも結構難しい中で
いろいろ大変やろうしね。
そうだからそこのねメタ的な視点もあって、
うん、
この吉田葵さんこれするのにどんだけの思いと準備とそう当日のあれをしたんかとかもなってそう吉田葵さんのことも考えてうわーってなったよなんか
っていうね。すごいね
これちょっとね3回ぐらい見たもんね
いやそれはでもすごーなんか
来るんよこれ。
いやそりゃ書籍化されるしドラマ化されるわなそんな話。
そうなんよね。
すごいね岸田さん、
まあ、ここがちょっとピークで、まあまあちょっと一応最後言っとくと、
うん、
グループホーム行くんやけど初日夜中にもう我慢できなくなって家まで歩いて帰るんよね蒼太が。
え蒼太帰りたくなってしまって
もうあんだけ楽しみにしとったんやけどもう寂しくてたまらんくて一人で不安で、
うんうん、
グループホームから多分家まで1時間とかもっとあるんかなかかるんやけど、
うんうん、
朝方、
うん、
もう真っ暗な中で一人で歩いて帰るのバーっと田んぼ道を、
うん、
でそこで歩いて帰る時にふっと横からお父さん来るんよね、
う
んまあ、言うたら新庄お父さん、
うんう
ん、で「そうだ大丈夫か?」みたいな「うん大丈夫」とか言いながら二人であぜ道をバー歩きをシーンがあるよね、
うん
ソータ大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ってとか言いながらソータが聞くんよ、うん、お父さん、うん、僕間違ってないからって言う、
うん、
でお父さんは間違ってない間違ってないって言う、
うん、
で違ってない分かったつってそっからお父さん横に曲がって消えていくんよね、
う
ん、でそっからソータは一人でずっと家まで歩いて帰るけど、
うん、
それ以降ソータはお父さん見えんくなるよ、うん、
へえ、うん、
だからそこで本当にソータが独り立ちをするっちゅう。
なるほどね。
お父さんからも離れてお母さんからも離れて、うんうん、一人になるっちゅう、
はあ、そこも泣いたん。
もう号泣もうね
あ
れ俺ポカリスエット飲みすぎたかなっちゅうぐらいこんな水分俺体内にあったっけっつうぐらい全部出たもん。
なるほどね。
カラカラになるくらい、
うん、えそれさだどこで見れるの。どっかで見れたりするのかな。
ね
もう見れんよね多分。
いやねこれね NHK オンデマンドであるやろうし、
うん、
確かねもう一回ね NHK で地上波で流れるこれ。
なるほど。
あそうこれ BS デジタルやったんかな確か。
うん
そうで見よったんやけど俺は、
うん、
地上波でもう一回流れると思うき。
なるほど。まあちょっと見てみたくなるよねこんなん聞いたらやっぱ
もうね一番いいとこ聞いてネタバレと思うかもしれんだけどもしこれ見たことない人、
うんうんうん、
もうね全部知っちゃっても何のあれもなく泣けると思う。
だって今言ったのうちだって全部11話の中の本当2話部分の泣けるところぐらいの話やん。だって
もうワンシーン。
ワンシーンやんね。
たったワンシーン。
もう他にいっぱい散りばめられちゃうやろうしね。
うん。
いやこれちょっとでもこんだけ聞いたらちょっと気になるねさすがに。
そうそうそう。まあというやつでした。
いやマジでこれ多分聞いた人もみんなちょうど江口洋介ぐらい気になっちゃうと思えば今。
いやいやちょっと待って江口洋介はもうさ別格やきちょっとごめん
いやちょ
かっこよさが違う。
ジャンル違いすぎる。ジャンル違いすぎる。
オーラマジで
ジャンルがもうほんとラーメンズさんとさアホマイルドさんぐらい違うきさ。
全然違う。アホマイルドさんわかるかな。
だいぶ違うきさ。
ということでした。
はいはいはいはい。
はい。まあちょっと語り尽くせてねえけどね。
いや
ちょっと一個一個やりよったらちょっと終わらん
これ、きょんちゃん、前回欲しかったのこれ。
そうなんよ。これを言いたかったんよ、俺は前回。
こういう部分のピースがちょうど欠けちょった。俺と原田君に。埋まった、今、ようやく、全部。
はい。それではね、今日のメールを紹介していきたいと思います。
はい。
今月のメールテーマは、あなたにとっての旧車、過去こだわりの趣味でございますね。
そうね。はい。
まあ、これ、ちょっと意味説明したがいいんかな。高井君、これどういう意味でこういうテーマでした？
まあだから前回ね、まあ俺はめちゃくちゃ旧車を買うし、その辺にかかるまあ手間とか金とか、そういうのとか多少のことは我慢できる。うん、で、それに乗っている時は最強と思う。原田くんもだから車買えてたけど、原田くんにとってはそれはもうハイスペックのパソコン。それでゲームしようときがその状態になる。あ、じゃあ人それぞれそれが違うんやね、みたいな。
うん。
だあなたのそれは何ですかというのを教えてください、みたいなのが今回のメールテーマやったよ。でもこれもきょんちゃん休みの時に原田くんと二人で話してね。
なるほどね。
で、それをじゃあ次のテーマにしようということで前回言ったんすけど。はい。
なるほど、なるほど。
うん。
うわー。だって俺、これ、うん、メールテーマもらって考えてみたんやけど、
うん、
これほとんどないね、俺。
ない？
ほとんどない。
俺正直きょんちゃんそれに囲まれちゃうと思った、いろいろ。そういうものがめっちゃあるやろうと思ったわ。
例えば？
いや、まあ、それこそそれはハイスペックのパソコンもそうやしさ。
でもこれこだわりの趣味になるんかな。ハイスペックなパソコンが必要やき、もっちょみたいな感じやき。でも楽器で言うと俺、まあ一応テレソニックっていう、その大学の時に初めて金貯めて買ったギターはあるんやけど、
うん、
でもそれだけかな、もっちょもので言うと、うん、こだわりの愛着があるみたいな、それ以外物に対してがないんよね、まず。
なるほどね。
マジでない。で、例えばじゃあ帽子、
うん、
帽子はこだわりあるやん。
ああ、あるね。
やけどこれはなんでこだわってるかで言うと、趣味でこだわってるわけじゃなくて、
うん、
自分のアイコンとして一切変わりたくないからこだわってるのであって、
まあ、それはまあもうそれはそうやろうと思いよった。
全然違うやろ。例えば、うん、この間俺帽子オーダーメイドしたんやけど、最初上がってきたやつが結構違っちゃったよね。そのなんか、うん、ここの幅が違いますねとか、うん、あ、ここ縁は黒じゃなくてエンジンなんですみたいなやつで、うん、すげえあのお金払って追加でやってもらったぐらいこだわりは入れたんやけど、うん、趣味じゃねえもんね別にこれ。
まあそうよね。
とか考えるとほぼなくて、でそんな中で唯一あるなと思ったのがアナログゲームやね。
ボードゲーム系？
ボードゲームだけは物質にやっぱ愛着がある。
あ、そう。
俺が持っているものの中で、
うん、
そのそういう意味で捨てたくないなって思うもの、どっちボードゲームぐらいかもしれん。
へえー、ちゅうかボードゲームにあるんやっていうこと初めて知った俺。
うん、ある。
そうなん。
やっぱ好きなんやろね。
お
ー、だって俺の今までの性格で言うとデジタルゲームの方が好きそうなんよ。
そうそうそうそうそうそう、そうよね。
やっぱ物質が基本的に嫌いやき。なのにボードゲームだけは物質がいいよね。
うん、
例えばカタンっていうゲームがあるんやけど、カタンするときも、はい、あれオンライン上でできるんよ。
うん、
あのパソコンとか iPad とかでできるし、うん、別に4人集まってカタンやろうってなったときも、あのスマホでやった方が何やったら楽なんよ。その配ったりせんでいいしさ、
うん、
全部自動でやってくれる気、
うん、
楽なんやけど、それは絶対物質でやりたいよアナログゲームは。
うんうんうん、
これがなんでか分からん。
それ理由は分からんのよ。
うん、やしアナログゲームをさ、なんか特別版とノーマル版と簡易版みたいな、でカタンとかもカードでできたりするんよ。
うん、
カード版カタンとかが普通にコンビニとか売られてするんやけど、うん、やっぱり俺カードじゃなくてちゃんとコマでやりたいんよね。
へえ。
だから将棋とかもそうなんよ、うん、俺将棋ウォーズっつってできるやん。
うん、
でもマジで盤と駒で指したいんよ。
あ、いやそこもそうなん、やっぱ。
そうそうそう、盤と駒で指したい。
カチンチしたいんやっぱり。
もうこの手で持ってパチンっつーのをやりたいんや。なんか
はえー、ほんならそれかもね。あ、でもだからといってそれにこだわってなんかそのパチンが一番気持ちいいやつを選んじゃうとかじゃないもんね。
うわ、でも将棋の駒はパチンが気持ちいいやつ欲しいね正直。
あ、なるほど。
しょぼいのは嫌やっぱり。
おうお
う。だからまあ俺は一応そのザ・ノーマルとされてる任天堂のコマと盤を使いようやけど、
うん、
やっぱりこうもうちょっと家とかがでかくなったりとか、まあ、自分の本当に趣味のスペースとか置いていいんやったら、あのパカッと割れる状態のあの将棋の盤あるやん、じゃなくて本当にテレビとかで使いよう、でっけえやつで足がこうウニオンチュクなっちゃうやつ。
かかる。その説明はその説明は微妙やけど、足がウニオンは分かりにくいけど分かるよ。
もうじゃあ説明してみて。ほんま
仕掛きでけえさ、 天下一武道会みたいなやつやろ。
わかりやしい。
わかりやしかったこれ。
びっくりしたわ。それそれ。
わかりやしきゃねえけどね。ウニョンぐらいわかりにくかったけど。ウニョンぐらいわかりにくい。いやまあそっか。
欲しいね。
ああ。
まあっていう感じでした。
なるほど。そうか。物質が嫌いなんか。
基本的に嫌い。
すぎる。物質が嫌いってか。聞いたことない俺。物質が嫌い、キョンちゃん以外で。すごいね、
ということでございましたが、
はあ、
お便り来てますよ。
お、
ね、今回すごいよ、お便りが、一通やね。
もうやんなるわ本当に。あんな頑張って原田くんとなんとか樋口の穴を埋めようとやったのに。
じゃあちょっとちなみにそのお便り読みますよ。人間ネームみそさんです。読むよ読むよ。
マジでよ、
電動オナホールです。もういいじゃん、もうこの時点でもういいわ。
もういい、もういいじゃん。前回だいぶ助けられたけどね、みそにだいぶ助けられたよ。
電動オナホールです、
うん、
嫁と喧嘩して別居し始めた初日に買った思い入れの品です。結構ピーキーな動きするので、うん、ある種の不要だけど可愛い的なカテゴリーの品です。3万しました。
すごい、3万する。マジでやべえ。いやもうさマジでこんなもんにさ、こんなお便りに今まで一切時間つかんかったけど、俺もう今日3割増しぐらいで味噌好きになった、またこれ。なんというか、
いやこれ救世主よね本当に。
救世主よ本当に。
あーマジで面白い。
前回もさ、やっぱもう味噌のだけ、一切脳を動かさずに受けれるお便りはもう味噌だけやったんや。
面白い。
いや、嬉しい。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、はい、もうノーコメントでいいねこれ。はい。
こんなんもう全然広げれんわ。いや、それがいい。そう、こんなん広げれんわ。ちょ、お便り送ってくれるき、やっぱ。
ありがたいね。
3割増しで愛しますよ、味噌のこと。
いや、すごいよね。なんかさ、さっき俺家族のやつ喋ったじゃないですか。あの岸田奈美さんの。家族だから愛したんじゃなくてのドラマ喋ったじゃないですか、うんうん、もしかしたらこのラジオ好きな人がこの番組聞いてくれるかもしれんだよ、
う
ん、
そうね、
ね、カゾカゾっちゅうんやけど略してカゾカゾの話してますみたいな、
う
これぜひもし聞いてくださいみたいな。
う
その後電動なホールチームこれ
最悪のこと起きるわよマジで。
どうなっちゃうマジで。
最悪のこと起きるわよ本当。
ということでございました。はい。
はい。は
い、いや本当にありがとう、みそさん。
いや、みそ、本当ありがとう。みそ、ありがとうね。
ということで、
うん、
来月のメールテーマ決めましょうか。
はいはいはいはいはいはい。
一応ね、ちょっと原田くん今いないんですけど、候補でいろいろ送ってくれてるんです。
うん。
読んどこうかな。部活の思い出とか、あと、これ無料なの知ってたとか、
うん、
あと、私はこれで丸々キロ痩せました、うん、とか、あと議事を告発しようってやつね。これ
何議事を告発。
いやだから議事は実はこうこうこういうところでこんなことやってましたみたいな、告発しようみたいなやつね。その池田
目撃情報みたいなことか、
目撃情報的なね話だけど、うん、わどれにしようかな。なんかあるピンときたやつ。
うわ
情報として一番知りたいのはこれ無料なの知ってた、
ね、そうよね正直。
俺は普通に知りたいよね。なんかお得になるというか。
そんなにお便りがいっぱい届くほどある？そんな無料なもん。
まあでもあるんちゃう？本当に言い出したら、
うん、
意外とあるんじゃない？
え、それならこれにしようや。じゃあちょっと知りたいねこれ、うん、
知りたいねか、
うん、
まあ俺普通に話したいね。部活の思い出とかも話したい、ね、
まあそれそれ俺も思った。俺部活これ無料、あとはまあ議事告発もちょっと気になったけどね。
うん、どれにしようかな。ほんならうわ、じゃあいいっすよ、決めていいっすよ高井君。
うわ、じゃあ無料で、
無料でいくか。じゃあ、うん、次のメールテーマはこれ無料なの知ってた？でございますね。
なるほど。
はい、まあいろいろあると思うよね。例えばこういう便利なソフトが無料で今なら体験版で使えますとかもあるやろし、
うんうんうん、
まあ、あとはなんかこう意外と役所に申請したらこういうのをタダで借りれますとかもあるやろし、
うん、
うん、
難しいお便りいっぱい来そうじゃない。
あ、まあまあでも難しいからこそみんな知らんみたいなところがあると思ってさ。
ああ、なるほどね。そうかそうか、ちょうどいいか
とか、あとなんか補助金とか、これ実は申請したらもらえますとか普通にいいやん。
確かに確かに。
とかもあるし、なんか丸々デパートの何階でこれ実は無料で配ってますとかでもいいし。
ああ、いいね、う
ん、これ4つ集めたら実は1個もらえるんですとかも無料やしね、これね。
うんうんうん、
まあだからいろんな無料あると思うんで、
はい、
ちょっともしよかったらね、これ
送ってください、これは。
お得な情報お願いします。はい、
はい、
という感じかな今日は。
はい、
今回の完全人間ランドいかがだったでしょうか。番組の感想や僕らのやってほしいことなどなど、番組概要欄のメールフォームからどしどしお送りください。以上、お相手は吉樋口清則と
青柳孝也でした。
ありがとうございました。
バイバイ。
この番組はチョロリさん、ナズグルさん、中電申しさん、ミソさん、ニックンさん、クマミナさん、ナンジーさん、ムレタマちゃんさん、緑の中を走り抜けていく真っ赤な山田太郎介さん、ユータブラウンさん、猫が好きさん、ゴリさん、沖ノ島大好き藤本さん、バーミンさん、ダマさん、プルタさん、メイプルビシャビシャパンケーキさん、 N さん、モーさん、一丁目のモコモコさん、コーリビング&ゲストハウス満州屋さん、キャンプジャルディーノさん、イパフォルニアベースさん、秘密結社シマエナガ代表ナツミンさん、ウグさん、ヨネさん、マリリンさん、ハヤト寺口さん、ソットさん、チュンさん、ナカシマンさん、サトさん、周南の伝送さん、山水溶接株式会社さん、南よっこさん、ゆるうさおさん、うれしのウォーズ6535勝6305敗さん、ルイスさん、シージャさん、本田めぐみさん、本田兄弟紹介さん、ジョージ・クルーニーさん、アイティンズラボさん、ミケさん、コージオッタンさん、マスさん、マレブルさん、ヤユヨさん、パドさん、タカシさん、キャプテンパパイヤさん、トートさん、シュウさん、オレ・アライモンさん、プライリストさん、トモキさん、鳥取生まれギターポップ育ちのケイジさん、サチエさん、スルメさん、山村達也さん、ミオパパさん、ジョンさん、フーゴさん、イッシューさん、センちゃんさん、川倉さん、マダラの活火山さんのスポンサードでお送りしました。